令和2年7月臨時会、9月定例会、議案審議、2ページ。令和元年度決算を賛成多数で認定し、付帯意見を提出。新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算案を全会一致で可決。7月臨時会では、5月臨時会、6月定例会に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算案が提案されました。補正額として、歳入歳出ともに9億6954万3000円を追加するものです。主な内容は、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者などの支援を目的に、市内の飲食店などで利用できる生駒めぐり券の発行や、市内宿泊施設の宿泊補助をする泊まり生駒などの消費喚起事業に要する経費のほか、妊産婦の支援を目的に、オンラインを活用した相談窓口の設置に向けた整備と、妊婦への特別給付金にかかる経費、新型コロナウイルスの影響により、学習の定着が不十分な児童・生徒の学習補助として、学習指導員を小中学校に配置するための経費などです。また、新型コロナウイルスの影響を受けた一人親世帯の支援として支給される、一人親世帯臨時特別給付金にかかる経費、1億1063万6000円について、7月9日付で専決処分されたことに伴い、7月臨時会において専決処分の承認が全会一致で議決されました。表があります。新型コロナウイルス感染症への対策予算、抜粋。項目、補正予算、増額の順に読みます。項目は9つあります。1、避難所における新型コロナウイルス感染症対策。1億825万円。2、飲食、物販店等営業再開支援事業第2弾。1660万円。3. 中小企業等事業継続支援金交付事業3800万円 4. 観光振興事業市内周遊による消費喚起促進事業3986万円 5. 子育て世帯応援給付金1億7203万円6. 私立一律保育所学童保育所における保健衛生用品等の購入にかかる経費3510万円 7. 母子保健事業妊婦特別給付金妊産婦オンライン相談窓口の設置2519万円8. 住居確保給付金事業1747万円 9. 避難所となる社会体育施設の空調設備の整備4300万円表終わり。病院事業会計補正予算案を全会一致で可決。この補正予算案は、収入・支出ともに2500万円を追加するものです。内容は、生駒市立病院において、発熱などで新型コロナウイルスの感染が疑われる方を受け入れる病室を、陰圧化するための整備工事に要する経費です。令和元年度、決算を認定。令和元年度、一般会計決算の構成、1000万円単位に 四捨五入して表示しています。一般会計の歳入と歳出が円グラフで示されています。まず歳入から。総額は417億9000万円です。市税170億5000万円。地方贈与税等27億2000万円。地方交付税37億円。国庫支出金57億8000万円。県支出金26億5000万円。繰入金31億1000万円。私債25億9000万円。その他41億8000万円。次に歳出です。総額は401億7000万円。民生費147億1000万円。教育費65億1000万円。衛生費60億3000万円。総務費45億1000万円。土木費31億3000万円。交際費31億8000万円。消防費13億2000万円。その他7億8000万円。その他内訳。産業経済費4億4000万円。議会費3億3000万円。災害復旧費1000万円。円グラフ終わり。一般会計の実質収支は14億7800万円の黒字。令和元年度の一般会計決算の歳入は417億9200万円。歳出は401億6600万円で、翌年度へ繰り越す財源1億4800万円を差し引いた実質収支は14億7800万円の黒字となりました。また、当該年度のみの収支を示す実質単年度収支は平成30年度に引き続き3億4700万円の黒字となりました。財政指標では、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、社会保障関係費や令和元年9月から運営を開始した生駒北学校給食センターの運営費などの影響により、昨年度より 0.8% 悪化し、94.3% となりましたが、財政力を示す財政力指数では、全国の類似都市及び県内都市の平均値と比較しても良好な数値となっています。反対討論の論点。子育て支援にかかる複数の事業経費削減は、市の基本方針と逆行することになる。電力購入にあたり、議会及び監査委員から意見が出ている中、前年度に引き続き随意契約を行っている。市長による行政文書の破棄を不存在とした決定は不当であり、市民の行政に対する信頼を失墜させる。令和元年度の主要な実施施策、6つあります。1、安全で安心して健康に暮らせる町への取り組み、ブロック塀等除却工事補助金。2、未来を担う子どもたちを育む町への取り組み、幼児教育・保育の無償化への対応、スクールサポートスタッフ事業。3、人権が尊重され市民が輝く文化の香り高い町への取り組み。 スタイリングウィーク、新しい住まい方、暮らし方セミナー。4、人と自然が共生する住みやすく活動しやすい街への取り組み。バリアフリー基本構想策定事業。日常のゴミ出しを活用した地域コミュニティ向上モデル事業。5、地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる街への取り組み。都市ブランド構築に係るプラットフォーム形成事業。6、持続可能な行財政運営を進める街への取り組み。街、人、仕事、創生総合戦略策定事業。令和元年度決算の内訳。表があります。会計区分には一般会計と特別会計があり、特別会計には5つの種類があります。一般会計、歳入決算額、417億9,171万7,000円。歳出決算額、401億6,626万6,000円。繰越財源、1億4,755万円。実質収支、1,479,000,000円。特別会計、歳入、233億3,052万3,000円。歳出、232億1,610万2,000円。繰越財源、150,000円。実質収支、1億1,427万1,000円。1、公共施設整備基金、歳入129万9,000円。歳出129万9,000円。繰越財源0。実質収支0。2、介護保険、歳入82億6,679万9,000円。歳出82億4,982万円。繰越財源0。実質収支1,697万9,000円。3、国民健康保険、歳入105億9,508万円。歳出105億9,508万円。繰越財源0。実質収支0。4、後期高齢者医療、歳入19億6,452万3,000円。歳出19億5,942万8,000円。繰越財源0。実質収支509万5,000円。5、下水道事業、歳入25億282万2,000円。歳出24億1,047万5,000円。繰越財源150,000円。実質収支9,219万7,000円。表終わり。議会費の主な内訳。議会費の歳出は3億3,000万円。一般会計の歳出のうち 0.8% が議会費の割合となります。議員報酬、期末手当24人、1億9,887万円。政務活動費、月額3万円、223万円。執行率 32.4%。生駒市議会の動きの作成、年5回、243万円。本会議、 委員会会議録の作成、528万円。なお、1000円単位を死者誤入し、表示しています。経常収支比率の推移、棒グラフがあります。平成29年度 91.7%、平成30年度 93.5%、令和元年度 94.3%、棒グラフ終わり。7項目の付帯意見を決定。令和元年度一般会計決算の認定にあたり、今後の事務事業執行において十分に留意し、来年度以降の予算編成においても適切に措置を講じることを求める付帯意見を決定しました。1. 人事評価。職務行動評価の評価基準の見直しにあたっては、公正・公平な評価ができ、本来の業務に大きく影響しない労務量となる基準とするよう進めること。2. シティプロモーション事業。それぞれの事業目的、内容、結果を明確にした上で、シティプロモーション事業に該当するかどうか、整理するとともに、組織横断的な事業である場合、主となる担当課の事業目的及び成果指標を明確にすること。3. 契約検査事務、電力調達。生駒市民パワー株式会社との随意契約ではなく、一般競争入札を実施すること。一般競争入札によらない場合は、一般競争入札を実施した場合との差額を検証し、本事業に投じたコストと、それにより得られた成果を示すとともに、市民に契約価格の妥当性の根拠を示すこと。4. 契約検査事務、ガスの調達。随意契約ガイドラインの変更を踏まえ、今後、早急かつより多くの公共施設を対象として、一般競争入札を実施すること。5. 課税事務、焼却資産。焼却資産の申告義務にかかる周知をさらに徹底することにより、未申告と考えられる所有者の自発的な申告を促し、未申告を解消するよう努めること。6. 道路橋梁維持管理。現場で判断を行う技術系職員が不足している状況を踏まえ、技術系職員の採用及び適切な配置、並びに再任用及び会計年度任用職員の活用に努めること。7. 関係団体への負担金の支出。関係団体の事業内容などを改めて全庁的に検証し、市にとって費用対効果などの有益性が見込めない関係団体については、脱退などの措置を講じること。障害者福祉に関する請願書を賛成多数で採択。この請願は第6期生駒市障害者福祉計画の策定にあたり、助言などを行う生駒市障害者地域自立支援協議会に障害者団体代表者3名が委員となっていますが、その人員では多くの当事者の意見を反映されるものとは言えず、同計画の策定に向けた意見を集約することは困難であることから、同協議会の当事者委員の増員を求めるとともに、同計画の策定に向け、当事者の多様な意見の反映を求めるものです。反対討論の論点。当事者の多様な意見の反映を求める請願項目は理解するが、計画の策定に向け、 実質2ヶ月間という時間的制約がある中で、委員を数名だけ増員をすることは、願意達成の手段として適当ではない。今後、当事者の多様な意見を計画に反映するため、団体所属の有無を問わず、当事者の多様な意見聴取の場を設けるとともに、今後の協議会の在り方を再考し、当事者が主体的に活動できる場となることを要望する。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度以降の地方税など一般財源の激減が避けがたくなっている。地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など、喫緊の財政需要への対応に加え、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足が生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、以下の事項を確実に実現されるよう強く要望する。地方の安定的な財政運営に必要な地方税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調達機能の両機能が適切に発揮できるよう、総額を確保すること。令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め、弾力的に対応すること。税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税、地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設、拡充、継続にあたっては、有効性、緊急性を厳格に判断すること。固定資産税は市町村の重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地、家屋、焼却資産を問わず断じて行わないこと。緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。人事案件を審議。9月定例会では、人権擁護委員の推薦について意見を求められ、適任と認めることを議決しました。人権擁護委員、谷口清さん、安井美希夫さん。表彰状が送られました。8月11日開催の奈良県市議会議長会において、市議会議員として25年間、務められた功績により、中谷久義議長に対して表彰状が贈られ、9月2日の本会議において報告されました。また、市議会議員として10年間、市政の発展に尽くされた功績により、吉波信春議員に対しても、 同会から表彰状が送られ、同日の本会議において、中谷議長から表彰状が伝達されました。